7章イエスは耳を傾けている人々にこれらの言葉をすべて話し終えるとカペナウムに入られた。時にある百人隊長に重んじられていた一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送って自分のしもべを助けに来てくださいとお願いした。イエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。私たちの国民を愛し、私たちのために自ら街道を建ててくれました。そこでイエスは彼らと一緒に行かれた。ところが百人隊長の家からあまり遠くないところまで来た時、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスにこう伝えた。主よ、わざわざご足労くださるには及びません。あなた様を私のような者の家の屋根の下にお入れする資格はありませんので、ですから私自身があなた様のもとに伺うのもふさわしいとは思いませんでした。ただお言葉をください。そうして私のしもべを癒してくださいと申しますのは、私も権威の下に置かれているものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。またしもべにこれをしろと言えばそのようにします。イエスはこれを聞いて驚き、振り向いてついてきた群衆に言われた。あなた方に言いますが、私はイスラエルのうちでもこれほどの信仰を見たことがありません。使いに送られた人たちが家に戻ると、そのしもべは良くなっていた。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の群衆も一緒に行った。イエスが町の門に近づかれると、見よ、ある母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであった。その母親はやもめで、その町の人々が大勢彼女に付き添っていた。主はその母親を見て深く憐れみ、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って棺に触れられると、担いでいた人たちは立ち止まった。イエスは言われた。若者よ、あなたに言う、起きなさい。するとその死人が起き上がって物を言い始めた。イエスは彼を母親に返された。人々は皆恐れを抱き、偉大な預言者が私たちのうちに現れたとか、神がご自分の民を顧みてくださったと言って神を崇めた。イエスについてのこの話はユダヤ全土と周辺の地域一帯に広まった。さてヨハネの弟子たちはこれらのことをすべてヨハネに報告した。するとヨハネは弟子たちの中から二人の者を呼んで、こうことづけて主のもとに送り出した。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうか。その人たちは身元に来ていった。私たちはバプテスマのヨハネから使わされてここに参りました。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうかとヨハネが申しております。ちょうどその頃、イエスは病気や苦しみや悪霊に悩む多くの人たちを癒し、また目の見えない多くの人たちを見えるようにしておられた。イエスは彼らにこう答えられた。あなた方は行って自分たちが見たり聞いたりしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、チャラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、 死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。誰でも私につまずかない者は幸いです。ヨハネの使いが帰ってから、イエスはヨハネについて群衆に話し始められた。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか？風に揺れる足ですか？では何を見に行ったのですか？柔らかな衣をまとった人ですか？ご覧なさい。きらびやかな服を着て贅沢に暮らしている人たちなら宮殿にいます。では何を見に行ったのですか？預言者ですか？その通り、私はあなた方に言います。預言者よりも優れたものをです。この人こそ、見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの前にあなたの道を備えると書かれているその人です。私はあなた方に言います。女から生まれた者の中で、ヨハネよりも偉大なものは誰もいません。しかし、神の国で一番小さいものでさえ、彼より偉大です。ヨハネの教えを聞いた民は皆、主税人たちでさえ、彼からバプテスマを受けて、神が正しいことを認めました。ところが、パリサイ人たちや立法の専門家たちは、彼からバプテスマを受けず、自分たちに対する神の御心を拒みました。それではこの時代の人々を何に例えたらよいでしょうか。彼らは何に似ているでしょうか。広場に座り、互いに呼びかけながらこう言っている子供たちに似ています。笛を吹いてあげたのに、君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってあげたのに、泣かなかった。バプテスマのヨハネが来て、パンも食べず、ブドウ酒も飲まずにいると、あなた方は、あれは悪霊に疲れていると言い、人の子が来て、食べたり飲んだりしていると、見ろ、大食いの大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だ、と言います。しかし、知恵が正しいことは、すべての知恵の子らが証明します。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、イエスはそのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。すると見よ、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきた。そして後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらイエスの足を涙で濡らし始め、髪の毛で拭い、その足に口づけして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この人がもし預言者だったら、自分に触っている女が誰で、どんな女であるか知っているはずだ。この女は罪深いのだから、と心の中で思っていた。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあります、と言われた。シモンは、先生、お話しください、と言った。ある金貸しから、二人の人が金を借りていた。一人は500デナリ、もう一人は50デナリ。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも借金を帳消しにしてやった。それでは二人のうちのどちらが金貸しをより多く愛するようになるでしょうか。シュモンがより多くを帳消しにしてもらった方だと思います、と答えると、イエスは、あなたの判断は正しいと言われた。それから彼女の方を向き、シモンに言われた。この人を見ましたか？私があなたの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、彼女は涙で私の足を濡らし、自分の髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、彼女は私が入ってきた時から、 私の足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、彼女は私の足に香油を塗ってくれました。ですから私はあなたに言います。この人は多くの罪を許されています。彼女は多く愛したのですから。許されることの少ないものは、愛することも少ないのです。そして彼女に、あなたの罪は許されていますと言われた。すると、共に食卓についていた人たちは、自分たちの間で言い始めた。罪を許すことさえするこの人は、一体誰なのか。イエスは彼女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。